スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、2020年初のウィーハバードリームです。
初ですね、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします、
はい、
もうね、毎週2万回再生をね、うん、超えるような、
はい、時もある
時もある
そうそうそう、
あのポッドキャストをですね、はい、うん、皆さんに聞いていただいてね、はい、まあ、下手したら1人が2万回再生してるだけかもしれませんが、
そういう人が20万人ぐらい来ていただけるとすごい数字になります。
ね、
新年
2020年、いよいよ、はい、僕らが生まれてきた本番の、うん、ね、ミッションを果たす年っていうふうに僕は2020を感じていますが、
はい、
始まっちゃいましたんで ね、うん、ね、
こんなに一つの年をカウントダウンして待つ感覚ってあんまりないじゃないですか。
そうだね、
気がついたら越してってるっていうか、
うん、
何年だったかなぐらいの、
うん、
そんな繰り返し。それで、え、ね、ネズミ年ですよね。
ネズミですよね。
始まりですよね。
うん、そう、始まりなんですよ。そうね、牛ね、トラ、はい、ウーだっけ？
え、そこまで十二支のうちのいくつまで言えるんですか？
ちょっと触れないでください。ね、牛トラウーあたりで
だっけ？
いや、もちろん最後まで言えますけど、ウー以降は聞かないでください。
いや、
もちろん言えますよ。
ね、牛、少し12ありますよ。
ネウストラね、
トラ、
うん、よよし、白馬とか
パンダとか、
パンダとか、
ね、コアラとかね、
コアラのマーチとかね、いろいろありますけど、
ポッキーとか、うん、何の話
そんなことをね、
そんなこと言いたいわけじゃない、
新年から
そうそうそう言いたいわけじゃない、う
ん、新年からね、僕の無知さをね、さらさなくても
なんか自分から入ってきましたねだっけって言いました
今日はね、
はい、
2020年、今日の名言は、
うん、
今週の名言とかっていうレベルじゃないんですよ。
お、
今年の名言です。
大きく出ましたね。
今年の名言です。完全に今年の名言。今年、うんうん、日本人が、やっぱりその、もう一度思い出してほしい言葉ですね。うんうん、これね、
はい、
実は、江戸時代に、うん、江戸時代の小学校で一番な最初に習うことってとんでもなく深いことなんですよ。江戸時代ってね、その町の中に鎖国してたから外国の人今まで来れなかったんだけどね、うん、幕末からまあ明治期にかけてはだいぶ来たわけですね、うん、でその外国の人たちが初めて日本を訪れた時に、うん、当時の日本ってすごい貧しい中に、うん、日本の町は江戸の町はね笑いが絶えないっていうふ
う
にね、う
ん、
結構書かれてるんです。
何が楽しかったんですかね。
ちょっとしたことでずっと笑ってるって書かれてるんです
そのよく若い子は箸が転がっただけでも笑うっていうぐらい、
うん、そういう町が豊かだったんだと思うんですよ。やっぱりその笑う気持ちっていうかね、うん、まあ、人生を楽しむ気持ちがあったと思うんですけど、うん、その江戸時代ね、まあ何も僕は江戸時代が良かったって言いたかったわけじゃなくて、うんうん、その時代を進化させていかなきゃいけないのでね、まあ当然江戸時代にも弊害はあるので、うん、例えば他県のこと中はできないとか、
ね、うん、はい、出てましたね、気になるところ
あるんですよ、
はいはい、
当時脱藩したら他の藩には、うん、他県には勝手に行けませんので、
う
ん、今のね、はい、若い子たちっていうのは、うん、他県の子と平気で手つなぐじゃないですか、
うん、平気で、う
ん、あれ江戸時代 NG ですから。
あ、もうそんなこと
したら自由に行けませんから。
う
わ、海外行ったらもう重罪ですから、う
ん、重罪ですね。
下手したら首切られますから。
あ、今日帰りで海外行ったりしますよ、うん、
極悪人ですよ、江戸時代。
なってこと。
江戸時代、素晴らしいところはたくさんあるんだけど、うんうん、自由っていう観点から見たら、めちゃくちゃね、職業選択の自由もないし、うん、自由、すごい豊かな精神性はあったけど、うん、環境の不自由さはすごくあったんです。だから、うん、明治維新がね、はい、来たわけですから、はい、時代は、でも古き良きものに新しいテクノロジーが加わって、うんうん、それによって良い面と悪い面が出てくるので、うん、で、さらに常に新陳代謝してアップグレードしていかなきゃいけないわけで、うん、で、今まさに幕末の頃のように、今の新しい明治維新以降のね、社会が、弊害がね、極まってきて、うんうん、いよいよまた新しく時代をね、変えなきゃいけないっていう、もう幕末の時のような時代背景にあるわけですね。うん、
はい。
で、まず僕らが思い出さなきゃいけないのは、うん、その、今日の名言なわけですね。
はい、お、今年1年、使える名言
今年1年、
う
ん、
どうして、
肝っ玉に銘じてほしい言葉があるんですよ。
結構キリアにね、気合入ってますよね。本当ですか。
で、それは、うん、江戸時代の小学校のね、一番最初に習うことであり、うん、それはその、司書っていうね、儒教の学問の中の一つの大学っていう学問があってですね、うんうんうん、まあ、それがまあ今の残ってる大学、高校大学の大学ってなってますけど、うん、その要は大きく学んでいくっていうのは大学ですね、うん、で大きく学んでいく大学の道は、うん、明徳を明らかにすることなんだっていうことを江戸時代の小学生が一番最初に習うんですよ。
小学生としてこういう単語を言ってるわけないですよね。明徳を、
明徳を明らかにする、明徳って何それをね、でそれを書で読んで、うん、で明徳っていうのはね、要は、自分のできる最高のもので、他者に、周りの人に尽くしていくことだよって。人生っていうのは、自分ができる最高最善のことを通して、周りの人を生かし、尽くしていくことなんだっていうのを、江戸時代の、学問で、子供たちが一番最初に習うことなんですよ。
明徳
っていうのは、明るい、はい、道徳の徳ですね。はい、
もう、明徳、明徳、高校や学校、
ね、そうですね。大学の道は明徳を明らかにすること、自分の最善を他者に尽くしきることっていうのが、江戸時代の、まあ、教育のトップバッターだったわけですね。
もう一回くじってください。
大学の道は、はい、明徳を明らかにする。
うん、明徳とは？
明徳とは、自己の最善を他者に尽くしきること、
うん、結構鋭い強い言葉ですよね。尽くしきるとか、ね、最善とか、
まあそれをね、各いろんな先生が、うんうん、まあそれは中国の儒教から来てるんだけ ど、それをもう江戸時代子供の頃に教えて、うん、人生ってね、うん、自分のできる最高のものでね、うん、周りを生かしていくことだよって習ってね、行くんですね。で、その、江戸時代っていうのは、うん、生きる基準が、うん、生きか野暮かっていう、
うんうん、
それは、その行動は生きなのか野暮なのか。
うんうん、
だから、例えば今だったら借金するのに、うん、何か土地を抵当に入れて、うん、借用書を書いて、うん、借金するわけですけど、うん、その当時っていうのは、その、もし借金が返せなかったら笑ってくださいっていう、うんうん、一文でお金を借り入れたらしいんですよ、
うん
で。というのは、当時、美しくないっていうのが一番恥なので、うん、その借金、お金を無断で踏み倒すっていうのは美しくない、粋、うん、じゃないので、うん、自然にみんなやらなかったんですよ。うん、
それが一番こう言われると、なんか生き方として、うんうん、なんか、まあ、最低というか、うん、言われてるぐらいの言葉なわけですね。
うん、
本当に。
恥なことはしない。で、だからその切腹文化なんですよ。
はいはい、
もう恥をかいたら自ら腹を切るみたいなね。
ああ、本当ですね。うん。
で、当時ね、うん、その、まあ、これは、平立神宮行った時、はい、神官の方がね、教えてくださったんですが、うん、日本のね、宗教と世界の宗教って大きな違いがあるよって、うん。それは、その、日本のね、宗教は教えがないんだよ。
うん、
ありえないよって、うん。イエス、キリスト教だったら、聖書っていうバイブル、うん、教えがあるし、ね、全部教えが、うん、教えがない宗教ってないから、
うん、
でもね、日本の宗教って教えがない、
ね、じゃあ何につながってみんながそれを意識固めていくのってなりますよね、
うん、
掲げられたものがあれば、ね、そこに一心に向かっていくのに、
そうなんですよ、
教えがない、
教えがないっていうのは、うん、じゃあどういうことかっていうと、要は善悪がなかったんだ、善悪がない代わりに美しいのかどうかっていう基準だけがあった、
うんうんうん、
それが日本の神道だっていうね。
今善悪だらけで捉えようとしますよね。なんどこからどうなっちゃったんです
か。やっぱりその、はい、その江戸時代の美しさっていうのを、うん、そのそこに今度自由という魅力が加わっていく中で、うん、でその近代っていうのがね、うん、から現代に、
うん、
文化が熟成されてったんだけど、うん、やっぱりそのテクノロジーの影響で江戸時代の人が美しくしてた感性の方が、うん、すごく逆に今度失われてきちゃったわけですよね。でそれをやっぱりその2020年東京オリンピックが、うん、来ますからね、うん、いよいよ。それは世界中が日本の文化に注目してくれるタイミングなんですよ、うんうん、でそれは先に日本人が日本の文化をもう一度思い出し、もう一度思い出し受け取っておかないと、うんうん、世界から注目された時に、うん、日本の文化何なんですかっていうのがね、僕ら自身もわからないっていう状況に、うん、なっちゃってますから、
はい、
そのね、江戸時代の教育って自分の表現でできることで最善最大を他者に尽くしきることってね、
うん、
そんな教育をしてた日本のね、英知がすっからかんに、なくなっちゃってる
わけですよ、ね、小学生でしょ
小学生なんですよ
7歳ぐらいってことですか、今で言う、
そうですよね、
その、
はい、
ね、最初に習うんですもんね、はい、ほ
ー、でそれをね、その美しさを、その、でも僕らの体は覚えてますから、うん、その日本人のね、受け継がれてきたエッセンスで細胞、全細胞できてますから、体は覚えてますので、やっぱり僕らがまずその、美しさっていうものを取り戻していく、それは僕は人によってはかっこいいのかどうかっていうね、
うんうん、
それはかっこいいのかどうか、うん、でそれはネイティブアメリカンの言葉にするなら100年後の子供たちにいいのかどうか、
うん、
それが美しさ、あとはね、より多くの人のね喜びにつながってるのか楽しさにつながってるのか、それがね、まあ、言葉を美しさ、面白いのかどうか、正しいかどうかよりも面白いのかどうか、うん、人によってはその美しさの基準って違うと思うんですけど、うん、やっぱりその自分勝手だけでは美しさにならないので、
うんうん、
そこをね、自分にとっての美しさを見直しね、今回翡翠ラボ、
はい、
9ヶ月連続講座の翡翠ラボ3というのをね、うん、1月25日から開幕しますけど、はい、9ヶ月連続講座、うん、タイトルはメインテーマは、うん、あなたの人生を神話にするっていうことをね、掲げてるんですが、うん、その神話っていうのは自分にとっての美しさを見出して、うん、その自分にとっての美しさを物語にしていくっていうのが神話なんですね、
うん、
それをね、だからこの2020年っていうのはその美しさっていうところにね、
うん、
だからすごく芸術に触れるっていうのも魂が思い出していくのにね、
うん、
その美術館に行ってみるとか、
うん、
芸術に触れたり美しさに触れるっていうことを、うん、頭じゃなくてハートがまず魂が取り戻すには、
うん、
その言葉じゃない芸術作品とかね、
うん、
憧れてる人の生き方とか、
うん、
そういうことにたくさん触れて、
うん、
その美しさをまず魂が取り戻すというかね、うん、思い出すというか
です、ね、
そっから2020をね始めていきたいっていうのが思います ね、
うんうん、もうね、芸術ってやっぱ言われる生きのっていうのは、うん、人にこう感動
を、うん、
何かこう心が揺さぶられるとか、うん、感動が感じたら動くって書くように、うん、行動につなげたくなるぐらいのエネルギーを届けるとか、うん、なんかそういう部分まで自分の人生が実は作り上げられるわけですもんね、
うん、
その美しさっていう意味の大きな大きな意味っていうのを今日聞いてて感じました。
でそのためにね、僕らがその2019年最後ね、はい、時空フェスというのをやりましたが、はい、
うん、
あれは本当に音と舞でですね、はい、まあ、特にジュアマントさんのですね、
うん、
舞で言葉を超えた美しさをですね、
はい、
もうみんなの魂に その美しさの傷をつけるっていうのが目的だったんですね。でその一度魂に美しさの傷をつけられてしまったら、はい、そのもうその前と後では前に戻れないんですよ、
うんうんうん、
その魂に美しさを刻む、うん、そのそれがね僕ら時空フェスでやりたいと思ってたんだけど、うん、見事にそれはね美しさを魂に刻めて、言葉じゃないところで美しさをね取り戻すっていうのを時空フェスで見事にやれて、で正直言うと僕いろんな自分自身もいろんなイベントやってきたし、いろんなこと大好きだから勉強するの大好きだからいろんなとこ行ってきたけど、ちょっと自画自賛的に言うとあれほど美しいイベントって勝って出たことないなっていうのが、
お出た出たことない
出たことない、あんな美しいイベント、あんな美しいイベント俺10万で参加しても、あの僕ね10万以上のイベントって結構合宿とか出てるんですよ、個人的に勉強したいから、あの30万とかね、あの30万とか50万とかいろんなたくさんの学びをしていく中で、あれほど美しいイベントに正直言うと出たことないので、僕の中ではナンバーワンのね、時空間を、まあ、たっちゃんがね、演出してくれて、
その、
みんなのね、おかげで、あれね、本当に魂、美しさを魂に刻むって、一度刻まれてしまった美しさは、なぜなら魂は美しさを知ってるから、一度刻まれたならもう思い出すから、刻まれる前には戻、忘れてる頃にはもう戻れないんですよね。
実際あの自分はすごく幸せな中でやらせてもらって、うん、あの日にやる意味を意識して、うん、水さんのこう思い、それで、うん、まあ、エンディングに最後に、うん、まあ、龍馬さんの言葉を挙げてくださった、うん、もうあの時点では素晴らしいところになるのを見えてる、見えてるしかないわけですよ、うん、それでそこにこう登場いただくその加賀谷さん、ケルマさん、そして、うん、あの純アマントさん、うん、アキラサンライズさんがいるって時点でもう間違いなくすごい空間が出来上がることしか見えない、
うん、
不安は一切なかったですね、
うん、最高でしたね。
そのワクワク感をまたあの来ようと思ってくださった人たちが、うん、実はお客様がまた作ってるんですよね、うん、それであのスタッフでやってくれてたアボメンたちが作ってるから、うん、なんかあのここに来るって意識された人たち、まあ、残念ながらスケジュール来れなかった人たちも意識を持ってきてくださってることがなんか自動的に集まってきて、それって 1+1+1 じゃなくて何乗にもなっていく感覚は初めて経験したんですよ。そしたらそこに後々また意味合いがついてきて、自分たちも後でした意味合いがいっぱいあったじゃないですか。びっくりしましたよね。
まあ、今回ね、あの、聞いてくださってる方には、はい、まあ、僕ら翡翠ラボというのね、うんうん、まあ、来てくれる方はわかるんだけど、来れない方もね、多いですから、うん、はい、その、ちょっとヒントをね、手がかりを伝えておくと、はい、まあ、あなたの人生を神話にするっていうのがテーマなんですよね。はい、で、神話っていうのは、自分にとっての美しさを表現して生きていくって決めることで、うん、その、決めることで、逆にその決めたテーマに付随するストーリーが宇宙からやってきてくれるんですよね。だから自分の生みら、自分っていう字、自分の字っていう字は自らっていう呼び方とおのずからっていう呼び方の二通りがあって、その自らテーマを決めてこう生きていくって宣言することで、今度は宇宙がこうしておのずからそのね、必要なテーマに必要な出会いや現実を引き寄せてくれて、自分の人生という物語が神話になっていくっていう、まあ自分かける宇宙のコラボレーションが発生してって、その人生が物語になり神話になっていくっていうことでね。で僕らそのあの日にね、どういうストーリーを描いたかというと、時空フェス12月22日、これはその太陽の復活祭っていう風に世界的に言われてて、でそれはその冬至の日なので、冬至っていうのはその日を境にいわゆる太陽でいうとゼロポイントがその冬至の日で、その日を境に日が一日一日伸びていく、だから太陽がその日を境に復活していくんだ、生まれ変わってリボーンしていくんだっていうので、世界的に聖者のね人たちがお祭りをする、いろんなパワーストーンサークルとかは、やっぱり冬至の日の場所の太陽が沈む場所っていうのがね、その昇ってくる場所、沈む場所っていうのが起点になったりしてるわけなんですが、 で、その太陽というのの復活っていうのは、うん、太陽っていうのはやっぱり自分の魂を、うん、あの象徴してるわけですよね、うん、要はだから自分の魂の復活祭なわけなんですよね、
うん、
で、そういうものをイベントにするんだってすることで、うん、なぜか会場が12月22日、うん、はい、ルミネゼロという場所しか空いてないという現実が引き寄せられてくるわけですよね。
今だったら言っていいですかって話ですよ、うん、本当に
あのあ宇宙がこうしてきたっていうか、うちあのうちわばらし、うちあのうちわをばら、はいはい、僕らの
今だから言える話を
今だから明かすと、実はこの日この時場所でね、当時の日のフェストをやろうと思った時に、はいはい、もうその日は、はい、その前からいろんなところがもうすでに特別な日だから、はい、
そうなんですよ、
当時の日であり土日のね、
はい、日曜日、
日曜日だったから重なっちゃって、
クリスマスの前とか
クリスマスの前
でね、イベントでいっぱいあったんでしょうね、
全てのイベントがあの重なってきて、僕らが会場が抑えられるのは、はい、ルミネゼロという場所しかない
本当、本当に、
うん、っていう状況に、
はい、なってた、
なったというか追い込まれたというか、うん、
でも焦りましたよ。そうです。でも、ね、何かここにはって思う。
そうそうそう。
で、ゼロ。
実は、そのことをグリーンズのね、まさくんが紐解いてくれて、はい、ルミネっていう、ルミネって、うん、語源は照らすっていう意味なんです、はい。で、ゼロを照らすっていう場所がルミネゼロです。だから、ゼロ地点のね、冬至の日に最もふさわしい場所ですって紐解いてくれてね。はい、で、分かってね。で、さらに、その僕らが導かれた場所というのが、うん、僕はその今回ねゲストにも出てきて、うん、僕のやってるオンラインサロンで、うん、毎回いろんなことを毎月教えてくれている、うん、あのケルマディック頂上戦士ケルマディックさんとね、はい、今本がベストセラーになってる、うん、ケルマディックさんが実は伊勢神宮と F1 のレースってつながってるんだっていう、うん、はい、ことを明かしてくれてね、
はい、鈴鹿の、ね、はい、
伊勢神宮と F1 やってる鈴鹿ってすごく近くて、うんうん、実は伊勢の神域のエネルギーを F1 の回転のエネルギーで日本全国に神域のエネルギーを拡散してるのが鈴鹿の役割なんだって、
ね、すっごい高速のスピードで回ることでって言ってましたね、
回ってるっていうのね、
はい、
でそれを教えてもらった時に、うん、まさに僕らも謎が紐解けて、うん、ルミネゼロっていうのは、うん、山手線と中央線が重なる、うん、JR の真上にあるイベント会場なんですよ。
線路の上のビルです。
だから電車が来るたびに
揺れてます。
揺れているっていう。
気づきましたかねみんな。地震じゃない。
ね、地震じゃない。あれ揺れてるんだよね。
そうそうそうそう。
で、それはまさにあそこで僕らがその時空を変えるエネルギーを、はい、山手線と中央線の交わる、うん、はい、しかもそれもともとあの山手線っていうのは、うん、風水師が設計、うん、グランドデザインしてて、はい、あれ、陰陽マークの、山手線って陰陽マークになってて、その、陰と陽を分けるマークが中央線になってるんです
よ、
ね、
はいはい。ちょうどくねーって曲がってますよね。
くねーってちょうど曲がってるように、はい、グランドデザイン、風水でやってて、はい、その、陰陽を分ける、新宿という、うん、しかも、新宿というのは新しい命が宿る場所なんですよね。うんうん、その真上で冬至の日に、ルミネゼロというポイントで、そこのエネルギーを、東京中に電車っていうマシンに乗せて、東京中に、中央線とね、はい、山手線と、はい、しかも地下鉄も新宿起点たくさん走ってますから。
地上から地下から全部。うん、
そこに、エネルギーを乗せて、はい、東京中、そして日本全国にそのひな形となるエネルギーを拡散させる最高の場所しか空いてないっていう、はい、まさに、うん、自分たちがこう生きるんだって決めてた時に、それを上回る物語を宇宙がプレゼントしてくれるっていう、宇宙がこうし出してくれるんですよね。
石井さんがこのイベントはなんか宇宙にやってくださいって言われてる気がするっていうのは言ってたのは、うんうん、ここまでの意味があったのは、うん、分かったのはついこの間。
そうそうそうそう。だからそのテーマを掲げて、
そうそう、
でそれは宇宙は芸術作品が残るのは、うん、宇宙は美しさにこうするんですよ。
うわ
ー、だから、
そうですね、
必ず、うん、 なんていうかな、あのゴッホの絵とかも、うんうん、実は誰からも生前理解されてなくて、生涯1枚しか売れてないんですよ、うんうん、ゴッホって今ね何億とします、
うん、
何億としますけど、うん、実は生涯1枚しか売れてないけど、うん、でも本当に美しいものっていうのはあの宇宙がこうしていくから、うん、時間が味方になって、うん、どんどんどんどんやっぱりあの物語を生んでいくんですよ ね。宮沢賢治だってそうです。宮沢賢治だって今ね、うん、岩手 の花巻の美術館は年間20万人の人が訪れるぐらいで、うん、どの本屋さんに行っても宮沢賢治の本ありますけど、うん、生前宮沢賢治のファンって妹の敏子さん一人しかいないんです、うん、で自費出版で出した本が2冊出したけど全く売れてないんです、うん、だファンはあの妹さんしかいなかった、うん、もう本当に 2,3 人、
はい、なのに広がってってる。
それは、はい、本当に魂に響く美しいものっていうのは物語を持ってるので拡散していくんですよね。だからそのどう生きてどう自分の美しさを体現するって決めたら、うん、宇宙がもう美しい物語をね、
うん、
応援してくれるんですよね。
へえ。いや、ルミネゼロに関してはあの会場の人に言ってあげたいですね。あなたたちの場所こういう場所ですけどっていう、う
ん、でそこをね僕が感動したのは実は正直言うとねその場所って本当に高い場所で、これしかもねスペシャルゲストが4人もいるから
5人
スペシャルゲストが5人もいるから、ね、先生たちのギャラもあってね音楽をしかもあの音楽もすっごいいい音楽やるね。
しかも皆さん遠いところ
やりたかったからこれこんなに会場が高いと超満員になっても赤字になっちゃうそうだよってそれでもやります的なことをタッチャーにやったらやりたいんですって
ここでしょうみたいな、うん、そこに迷いは本当になくって、
あとはちょっと、うん、詳しくは言えないけど、さらに進めていく中で、は
い、
その完全にもうただでさえ、もう、満員になったところでね、赤字になりそうだっていう時に、さらにもっとよくできるためのアイデアが浮かんじゃって、そうするとね、また予算がかさむんだけど、たっちゃんに相談したら、翡翠さん、それ、ワクワクしますかって言われて、しますって言ったら、だったらなんとかします、やりましょうって言われた時は、あの映画で言うとね名場面だったね。
言ってください、その時その時そんな風に捉えてるって全く思わなかった、ね、あのね
表彰に出ないから
そうそう本当に
分かりにくい、
全然分かんなかった、うん、後で分かります。
感動してるの、
本当言ってくださいね、ちゃんと全然気づかなかったですね。
あの目が細すぎてね分からないんだよ表情が俺の伝わらないんだよ周り
あそうなんだぐらいの本当
新潟県民はね、はい、あんまり気持ちを外に表さないからすごい嬉しい時もねあんまりわからないんだよね
ねえ、それで本当にさらにね、でもそれの翡翠さんがやっぱり持ってくる間は間違いなくいいことになるにはもう間違いないっていうのはあって、うん、僕も迷いはなかったですよ、その本当に。
だからまあそのね時空変えるのに一番いいのは舞であり音であり舞であるっていうことを僕らマッケルマディックさんからね教わってたから、まあ舞と音楽とね空海は神喰いって言ってね、身っていう体とあの苦っていうのは口と言葉と意っていうのは意識、この3つが取り揃うことが3つが1つになるっていうのが見事であり、その神喰いっていう思いと体とね、うん、まあ、体行動と言葉を、意識、体、行動を一つにしていくことが神喰いで大事なんだっていうのが、うん、まさにその一つの時空フェスというイベントの中で、あの、意識を解放してくれるミュージックとですね、そして、あの、身を象徴する舞と踊りとですね、はい、で、あと言葉のトークライブとですね、まさに神喰いが一つになった軸、新しい軸を選ぶ、その、ひな型のエネルギーを、その、東京ね、電車が回っていく回転の、はい、その、しかも陰陽、陰陽の、そのグランドデザインされた丸、山手線、中央線の真上に、真下に流すっていうね。
はい、8時間もかけて、どれだけの電車と、どれだけの人が通ったと思ったら、すごくない、ね、私たちはあそこで飛んだり跳ねたり、
そうそうそう。
あの、ぐじわんとしてたり、だからいろんなことを
参加してくださった人たちが、本当に一人一人ね、自分と つながり、うん、そのエネルギーを実は日本中に流すミッションの、ね、担い手になってくれていたっていう、
みんなすごかったね。
実は来てくれた人たちが日本のね、はい、主役になるっていう物語が、うん、その季節して、はい、まあ、僕らが意図をだからテーマを掲げると、うん、宇宙は美しさがこうしてくるから、はい、意図を超えていくんだよね。 それが実は物語が神話になるってことなんです、うん、意図をあの超えていくっていう、
あの小手先のごちゃごちゃ考えなくていい感じですよね。なんか人が呼ばれてくる
物語を神話にしてくれるのは宇宙の方なんです、
う
ん、
あ、そうか、神話を作るぞと思わなくていい、
うん、そう、自分の人生をテーマを掲げて美しさを体現するって決めて、うん、その自分勝手だけでは美しさにならないので、うん、周りとの調和の中で自分の楽しさ面白さを表現しつつ周りとのねことにブリッジさせていかないと美しさにならないので、うんうん、でも美しさを一歩その踏み出してね、うん、行くって決めたら今度そこから先は宇宙がこうしていくので、うん、そうするとですね意図を超えるんですよね。
なるほど。
それが面白さであり、はいはい、それが物語が神話になる瞬間なんです、うん、それをやりたいのがね、まあ、翡翠ラボ3、はい、シーズン3、
はい、
あの9ヶ月講座、うん、
ねえ、うん、なんかとって もう知らないうちにそこにたどり着いてる感じですね今。
そうなんですね。
本当あまり考えなくても、うん、あの神話にするったら体操で気構えちゃうし、うん、私の人生なんで大したことないですみたいな。
そこは宇宙がやるんですよ。
そうそうそう、うん、でも紐解くと実は一人一人にものすごい人生で神話レベルのことがありますよね。
そうなんですよ。だからあの僕もねそのこの星のね坂本龍馬に、うん、憧れて、うん、革命家になりたかったけど、うんうん、もう神さんとね、うん、鬼嫁の神さんと結婚したおかげで神さんにね悩まされて悩まされて悩まされて、うん、でじあの元々はね龍馬のような革命家になりたかったけど奥さんに悩まされてね何にも人生もうまくいかなくて
何回も言う、
もう革命どころじゃなくなってどうしたら奥さんと仲良くできるかっていうものの見方を研究してったらそれが楽しくなりすぎちゃって気づいたら本が50冊も書けてでしかもそのね神さんはこうやって受け入れればいいんだこうやってこの神さんをね楽しめればいいんだってものの見方を学んでいくうちに神さんに対してあ俺この人でよかったんだって心から感謝できることができた。なんと僕が出版できるきっかけは、うん、ディスカバー21さんっていう出版社さんに僕の原稿を送ってたことがきっかけで、うん、なんとそれがあのメッセージブック大賞の特別賞を受賞してデビューできますって決まって受賞した日が、うん、なんと結婚記念日6月6日なんです。
宇宙で
それは僕はそのずっとね別に作家になりたくて勉強してたわけじゃなくてどうしたらこの鬼嫁の神さんを受け入れ面白いってやってたら学ぶのが楽しくなって心から感謝できるようになってデビューできるようになったきっかけデビューできるってなったらデビューを決める日が結婚記念日6月6日に来たんです。うんうんうん、でそれはもう意図を超えて、うん、もう物語が神話になっていく、
う
ん
そうね、
それは宇宙がやってくれるんです。
はい、別に6月6日にデビューしようと思って始めたわけじゃないです。
でもともと、ただ僕は、本当に人生が生きにくかった大学の時からね、うん、その、龍馬のようなね、革命家になりたいんだっていうね、うん。はい、で、革命家っていうのは、新しいものを社会に提案して未来を、うん、社会を進化させる役割をね、うん、担いたいっていう、はい、そこが原点で、うん、そのテーマを掲げた時からですね、僕の人生がだんだん神話になっていくんですよね。
じゃあまずはこの奥さんと結婚しましょうっていうのが来たってことですあなたが革命家になるためにはまずここからどうぞって。
そうそうそう。
そんな感じ。
起きることはマイナスもこともすべて美しい伏線になっていくんです、すべてが。
ね、そう思うとすべての出来事が愛おしくなりますよね。
そう、すべての出来事が美しい伏線になっていくので、すべての出来事が物語を神話に導いてくれるようになるんです。でもその起点は、やっぱり美しさを表現し始めた時に宇宙がこうしてくる。で、美しさっていうのは自分勝手なだけでは、 作れないので、はい、そのための手がかりとして、まあ、2019年ね、うん、書いたのが、うん、パズルの法則とね、はい、50音セラピーという2冊、うん、それが美しさっていうのは、うん、美しさっていうのは自己と他者のハーモニーの中にしかないんですよ、
うんうん、すごい、
はい、
作っていく
方法、まあ、今日はちょっとね、ちょっと真面目に語りすぎてだんだん恥ずかしくなってきて、はい
急に我に返るんですね。言い切ったと、てんてんてんってなって、今喋ってた人どこ行ったんですかってぐらいいなくなりますよ、ね。
はい。
はい、はい、
まあ。今日ね、長くなっちゃったんで、はい、明けましておめでとうということでね、はい、今日僕、2020年のひな形となる、響きをね、僕最近ロシアの楽器のラブドラムっていうのを買ったんで、はい、ちょっとね、はい、まあ買ったばっかりでまだ下手なんだけど、ちょっと披露したいと思います。
パというか、はい、ネットというか載せちゃいます、
載せちゃっていいですか、
やめてくださいって言ったら
、まあ、まだ買ったばっかりでね、上手じゃないんだけど、これ、そもそも誰かに教わるっていう楽器じゃないので、
はい、円盤が足している不思議な楽器ですよ、
ちょっとじゃあ奏でさせてもらいます、
はい、お願いします。
皆さんたちのね、2020年が最高の年になるような祈りを込めて、ラブドラムをねちょっと叩かせてもらいます。これね、ちょっともう練習しとけばよかったと思いました。
まあね、大丈夫です。いい感じで。
ちょっとね、これ、その最初の下手な時を録音しとくっていうのは大事で、これも神話になっていくのね。当時あんなに下手だったんだっていうのが、下手な自分も神話には欠かせない要素だっていうの
を
ね。
その1ページを記しました。うん、
ちょっと今記しましたが、新しいね、まあ、今回僕もね、ちょっと、まだ全く下手なのに披露するっていうのは、とっても恥ずかしかったんですが、
素敵でしたよ。
それをね、皆さんたちの新しい一歩を踏み出す ひな形になったらと思いまして、はい、まあ、今年もね、はい、We Have a Dream、
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとう。We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。
どんな時も